はい、それでは第5項、昔話と日本人の心、河合駿さんなんですね。この今まで5項まで出てきた中でいうと、山崎正和さん第3項、それからこの河合駿さん第5項が、出典の著者としてベスト10に入るという非常にメジャーな人なわけですから、3項目とこの5項目、この2つは特に本文の用紙っていうものを見直して、で必ずキーワードをマーカーチェックし、でプラスマイナスの判断とかをしながら復習をしてほしいところなわけですが、特に今回は48ページ学習テーマにも書いてますけれども、問い2で対比問題が問われてるんですね。でこの対比というのは、実はセンター現代文評論において、ほぼ毎年必ず問われるものなんですね。で、対比が分かるかどうかというのは、現代文読解においては、出題者側とすると受験生の力を試す上で非常に分かりやすくいい問題が作れますので、で今回問い2番がまず本当に正解できたかどうか、で同じく実は問い4番も対比なんですが、センターと違うのは、これはやはり私立大学南山大、今回偏差値60くらいの大学ですから、ちょっと難しい問題ではあるので、できたかどうかということも大事ですけれども、何せ制限時間内で解けという前提になってますから、もし制限時間内で理解できなかった人は本文をもう一度読み直し、それから今言った用紙を確認した上で、で問1、それから問4あたりの対比形の文章構造とその問題っていうものを、しっかりと解説読みながら理解してください。ここはですね、特に問4番は難しいですよ。ですから、黒い太字にしている部分とか、赤い太字にしている部分とか、ここだっていうポイントになっているところを、ゴシック体で太字にしてますけれども、みんながもしそれを読んで、理解できない場合は、何度も何度もちょっと本文と付き合わせながらしっかりと読んでほしいなというところですね。はい。ですから、センターでも大事な対比、今回は問2、それから問4あたり、対比構造、それから問1あたりの問題も実はテーマとして重要な問題になってますから、例えば問1の1で直前につまりとあると、でつまりってのはすでにもう公式で学んでるんですね。イコール関係だとなると、言い換えだからどうだっていう時に、カオスを混沌という形のまま選べるか、語彙力ですよね。だから問1の1なんかはつまりという接続語と、カオスを混沌と言い換える語彙力っていうあたりも重要で、2番なんかは直前にここにおいてと指示語がありますからね。で指示語で直前をたどっていく、そうするとこのようなとかっていうのがまたあって、で、しっかりと指示語をたどりながら正解にたどり着けるかどうかとか、本当に今まで学んできたことを問1、これは重要ですから見てますし、それから問2あたりもね、対比ですよ、対比ね、で対比問題ができたかどうかっていうところ、そして難問の問4ですね、問4は繰り返しますけれども、理解できない人は必ずもう一度本文と、この解説を見直してね、しっかり理解するということで、そして問6なんですが、これは読みつつ解くという視点でいうところでいくと、実はその問6、問7はですね、傍線とかより後なんですね。後に根拠を探していくという意味において、今までとちょっと違うスタイルで読んで解いていくことになりますから、あれ、回答ってこれどこなんだろう、今まで読んできた内容だとわからないなというところで、皆さんがじゃあちょっと先まで読んで理解して解こうという視点をここでは持たないと解けない。そして問9番もやや対比形の問題で、この両者というのが実は前者と後者という対比であるということをまず捉え、そしてこの前者と後者っていうのはつまり何なのかということをちゃんと文中から言い換え的に捉えていった上で、で対比的に回答するんですが、これなんかもなかなか取れないですね。はい、合格点は50点中36点、落とすような問題は3つ4つありますから、1つが4点だとすると、4つくらいまで落としていいけれど、それ以上はダメ。さらに言うと漢字問題なんかも意外にむずいっすよ。これ方がとかね、書けない。円環の環大丈夫かな、みんなね。で、東映と即断は絶対書けてほしいところですけれども、漢字なんかももし2個間違えてしまうと合格点36を取るのはなかなか難しいところですよね。で、この極める現代文シリーズ、レベル的には今回入門公式編ということで、0というレベルに一見見えますけれども、言ったようにだんだん項が進んでくるにつな従ってですね、公式もかなりもうマスターしてきてます。気づくともう半分というところまで来てるわけですからね。 だから接続後、筆者の価値観、防線部中あるいは防線部の直前の指示後の解放、そして言い換え問題ですね。で、空欄補充の解放も学びましたし、 A ではなく B というような形のその対比構造、価値観の対比、そして今回はそれらを踏まえた上で対比構造をちゃんと文章中で理解できて、さらにキーワード、そして、いわゆる言い換えを防線の前後のどちらで探していくかと。で、言ったように河合駿さんという非常に入試でよく出る人の文章がちゃんと読めたかどうかの確認ですから、合格点36に達さなかった人、特に30点を下回った人というのは、どこで間違えたのか、それから漢字で2問以上失点した人はやはり漢字ゴロゴ、それから語句ゴロゴなんかもね、並行してここはやった方がいいと思いますね。やみくもに先に進むよりもここは一旦、休止して、で漢字力、語彙力、そういうものが足りない人は参考書でもう一度漢字や語句をやり、それから第1項から第4項までもう一度復習した上で次の第6項へと進んで、でやり終わった後また音声講義でお会いしましょうね。はい、じゃあどんどん壁がみんなの前に立ちはだかってきてると思いますが、突破するためのパワーを手に入れて壁を突破していきましょう。では次回第6項でまたお会いしましょう。